おはようございます。どうもコーヒー飲んでますか？こんにちは、こんばんはの時間に来てくれているあなたもいかがお過ごしでしょうか？さてこの番組コーヒー沼で泥遊びは、自称コーヒーインフルエンサーこと私翔平がコーヒーは楽しい、そして時には人生に役に立つというテーマのもとお送りする毎日15分くらいのコーヒー雑談バラエティラジオでございます。皆さんの今日のコーヒーがいつもよりちょっと美味しく感じてもらえたら嬉しいなと思って配信をしております。ぜひともお好きなお飲み物片手に最後までお聞きいただければ幸いですなんか口がもごもごもごって回らなくなってしまいました。2回目3回目かな、なんかねうまくマイクが入らなくてってね、途中まで撮ったの、オープニングね、いつもこのスポンサーコールのところまで撮って聞き直したら、ビジビジビジビジビジビジっつってね、なんか何喋ってるか宇宙に行ってるみたいな感じになってたのでね、撮り直しておりますね。はい、なんで若干こう口が急いでしまった模様です。現場からは以上です。何の報告ですかこれは。はい、本日は5月の22日の日曜日となりました。日曜日僕はお休みをいただいておりまして、まあね、飲食業で土曜日日曜日が休みのところって少ないんですけどもね、僕はね日月休みなんですよ、現場的にね、ありがたい話で、で日曜日はね子供と一緒に、まあ、朝から過ごすことができるわけなんですが、テレビを見てまして、僕は今期のまあ、仮面ライダーとかなんとかレンジャー系僕は大好きなんですけど、今期のレンジャーはいいですよ。何がいいって言ったら、舞台が喫茶店です。そこっつって、ね、舞台っていうほど舞台でもないね。ほらみんながさ集まる秘密基地だったりとか、誰かの家に集まったりとか、秘密基地があったりとかあるじゃないですか、いろいろね、そういう設定があるわけなんですけれども、今回そこが喫茶店なんですよ。はい、アバタロー戦隊ドンブラザーズっていうドラマになるんですが、まあ、レンジャーものになるんですがね、ドンブラザーズってつって、もうなんとかレンジャーでもないんですね、名前の付け方がね。まあ、でもまあ最近はそうなのかな、まあ、このところあんまりこのレンジャーものっていうのは続けて見てなかったんですけれども、もう今回のはめちゃくちゃ面白いですね結構闇もあったりとかして、味方側にね闇もあったりとか、学びも多いですよね、こういうレンジャーものとか仮面ライダーもそうですけど、やっぱり子供向けの番組で作ってるってことで、学びも多いと同時に、まあ、イケメンとか美女が出てくると、可愛い子が出てくるねみたいなところも見応えありますし、演技力もねやっぱり高いですよね。ああいうオーディションとかできっと選ばれた方々だと思うんですけれども、それも面白いし、まあ、何せ内容が引きつけられること、もう今のトレンドしっかりと抑えてきててね、そこにレトロ喫茶が入ってくると、メインの、セットとしてレトロ喫茶が入ってきて、しかもそこではサイフォンコーヒーを出してるんですよ。イケメンマスターがサイフォンのコーヒーを出してね、でイケメン店員がコーヒーを運んでくるわけですよね。もう来年ぐらい多分なりたい職業ランキングで喫茶店が12位ぐらいに食い込んでくるんちゃうかなって思っててね、ちょっとこれはなかなか将来のコーヒーも、コーヒー業界ね、日本のコーヒー業界もね期待できるんじゃなかろうかなんてことを考えてしまうね、バカですねね、もう何でもコーヒーとつなげたがるからね。まあでも僕はそれを見て非常にいいなと思っております。喫茶ドンブラっていうお店でございます。調べてみてください。まあ、調べてみたところでお店はないんですけどね別に喫茶ドンブラに行ったらサイフォンコーヒー飲めるわけじゃないんですけど、まあでもそういう気分になるのもいいじゃないですか。なんかイベントやってくれんかな、それでね。でほらサイフォニストをさほら高橋さんとかさ中山さんとか呼んでさ、やったらいいじゃんね、そういうイベントあったらぜひ僕も参加したいなと思います。はい、ではでは、そんな感じでアホなオープニングトークをしたんだけど、昨日ちょっと配信できなかったので、前回放送した時にお伝えした通り、ちょっとシリアスな話をしていきたいかなと思います。真面目な話でございますね。まあそのまとめを先に言ってしまうと、うちの娘がグラインダーで怪我をしました。電動のグラインダーで指を切りました。スーハリヌー大怪我となりました。で、奇跡的にというか、まあ縫ったりとかしたんですけれども、骨とか神経とかには異常がなくって、でその後経過も良好で、 何日だったかな、これ怪我をしたのが、今週の月曜日なんですよ。だから22日から数えて16日あたりですかね、ぐらいに怪我をしまして、で今はもう全く大丈夫っていうような感じ、全くじゃないか、まだこう絆創膏はしてるんですけど、絆創膏でいいよって、もう結構早い段階で絆創膏でいいよって言われましたね、はい、みたいなことがありまして、はい、その話をね今日はしていきたいかなと思います、ではでは本編やってまいります。この放送は歴史とか世界遺産とかを語るラジオ、友沢さんの提供でお送りします。はい、娘の怪我の話、すでにツイッターでも発信しましたし、あと昨日ボイシーで、お話をさせていただきました。でボイシーの方で話した時にね、まあ見事にまとまってないわけですよ、感情もめちゃめちゃ乗っちゃって、まあでもしょうがないよねって、部分もありつつ、もう早速たくさんこのコメントとかいただいてね、反響もいただいててね、ありがたい限りです。本当に励まされてますね、まだ1週間ちょうど、今日明日で1週間経つのかな、事故からね、なんでね、この気持ちが新鮮なうちに、もうこういう事故は二度と起こってほしくないっていう思いとともにね、皆さんにお伝えしていきたいと思い、自分の持っているこの SNS の発信媒体でね、全ての場所で、お話をしていきたいなと思って、発信をさせていただいております、で、何があったかはもうちょっとね詳しくお話ししてまいりましょう。これがだから5月の16日の月曜日ですね、お昼1時ぐらいです、コーヒーを僕が入れてました。でコーヒーを入れた後に、ちょっと音が気になったんですね。グラインダーの音が気になって、電動の、異音かなっていうところがあったので、こうコーヒーを入れながら音おかしいなと思ってこう聞いてたんですよ。わかりますかね、僕が使ってるミル、以前からこの放送聞いてる方はね、どんなミル使ってるかをご存知だとは思うんですが、あれですよ、全くもってここのミルの会社が悪かったりとかそういうわけじゃないんですけれども、カリタのナイスカットミルさん、カリタさんのナイスカットミル、ミルに3つけた今、ナイスカットミルをね、使ってまして、でそこの、粉が出てくるとこですね、粉を引いて、その粉になったコーヒー豆、コーヒー粉が出てくるところ、普通は受けがあるんですよ、コップみたいなね、ステンレスのコップみたいな形の受けがあるので、そんなところに手突っ込むことってまずないですし、そもそもその穴に指が入るってこともね、全然想像つかなかったんですね。大人の小指でも入らないんで、だけど子供の指ってそれより細いんですね、で異音を聞いてるところに、もうほんと一瞬ですよ、子供がねスタスタスタってやってきて、スッてこう指を突っ込んだわけですね。ちゃんと子供が届かない位置にミル置いてますし、コーヒーの器具に関しては全部手の届かないところに置いてるんですが、新しい家でね、なんかこう子供もいろいろ試行錯誤して遊ぶわけですよ。で今回の場合は棚の上にあって手は届かないんだけれども、うちの吐き出し窓っていうんですかね、窓があるところからうまいこと、登ってっていうか、この吐き出し窓の3のところが5センチぐらい上がってて、そこに乗ったら指が入っちゃったっていうね、触れちゃったっていうような感じなんですよ。めちゃくちゃ危なくないですか？ね、でよくよく考えてみたら、将来ね、もうちょっと背が高くなった時に、場所とか関係なく、あの台の高さでは、指を突っ込んだりとか、なんだったら自分で電源を入れてしまう可能性だってあったわけだから、今回不幸中の幸いだったし、早めにこのことに気づくことができたので、良かったといえば良かったというかね、危険を排除するっていう面は良かったのかもしれない。もう そうやって考えるしかないから、ことが起こってしまった後では。だけど実際にそれが起こった瞬間っていうのは本当にもう何が起こったか分かんないし、受け入れられないですよね。でとにかく自分の心を落ち着かせようと思っても、落ち着いて落ち着いて落ち着いてって、落ち着いて落ち着いて落ち着いて落ち着いてをずっともうなんか口に出して言ってましたね。全然落ち着けないんだけど、なんかこう変なこうアドレナリンなんですか、なんかよくわかんないこの分泌物がこのバーッと脳に上がっていくのを感じてね、頭に血が昇るってこういうことなんだなって思いましたけれども、 まあ、救急車を呼んでですね、救急車呼ぶ前もなんか違うところに電話してしまったりとかいろいろテンパったんですけど、はい、いや本当にあのその一瞬、まあ、結構な血が出ましたし、指先がこうパックリ割れてる感じだったので、もうこれ指が取れちゃうんじゃないかって、まあ、最初に心配しましたよね。とにかくくっつけておかなきゃって、うん、でまあ実際にあの洗浄してもらって、うん、傷を見てもらったら、あの、まあ、指で言ったら3分の1ぐらいが切れた状態だったの で、しかも指先だったので神経とか骨にも全く問題ないですよっていうような話だったんでね、なんとかこうホッとしたわけなんですが、本当に危ないでしょコーヒーミルの怪我ね、っていうことがあったんですよあれですね、もうちょっとこの詳しくお話を していきたいと思います。あのダメだ、やっぱり昨日もボイシーで話したんだけど全然あのまとまらないですね、うん、もうあと5、6分お話をさせてください、うん、こういった事故がね結構報告されてるらしいんです。お医者さん曰く、あーコーヒーミルの事故増えてますねって、うん、これねあのコーヒー自体が普及した、あのおうちコーヒーが普及してね電動ミルも普及したと思うんですね、これがいいよって言って、うん、で最近だったらコストコさんに、ネクスト G が置いてあったりとかしたんですよ。結構な安い値段で、まあめちゃくちゃ安いわけじゃないけど3万円台ではあったけれども、ネクスト G ですよだって、うん、まあ僕が使ってるのがカリタンナイスカットミルで、まあその上位機種が、カリタンネクスト G っていうのがあるんですけどね、あのかなりあの定評のあるミルになってますが、ね、そんなのが家にあるわけですよね。でこのコーヒーミル電動の、まあ、刃物がついてて、まあ、ミルのその刃がついてる部分に手は当たらないにせよ、まあ、中にこのなんていうの豆を送るためのこのスクリューがあるわけですね。でそのスクリューのところとかに指が挟まったんだと思うんですが思うんですがって言って、あの僕まだこの月曜日に事故があって今日曜日に配信してるんですけど、この1週間あの電動のコーヒーミル触れてません、怖くて、うん、なんだろうな、思い出しちゃうしもうトラウマになっちゃってるんで、あの僕自身がまだね受け入れられなくてですね、あの電動ミルは今全く電源つながずに、あの何ちょっとしまってあるっていうか、うん、あの自分はコーヒーは飲むんですけどね、あの電動ミルじゃなくてこの手引きのミルであのコーヒーは飲んではいるんですけれども、電動ミルは全く触れていない状態です。そんぐらいなんか怖いんですよ、うん、そう一回こういう事故が起こってしまうとね。 でもその認識って、あんまりない方もいらっしゃるんじゃないかなと思って、うん、特にあの小さい子供がいらっしゃるところで、まあ、お父さんとかお母さん、あの新しい趣味としてコーヒーを始める方、電動ミル本当に生活の質が上がるのでめちゃくちゃおすすめです、うん、絶対これはあの損しないというか家にあった方がいい家電の一つだと思うんですが、あの子供にとっては本当に狂気でしかないんですよね。狂気でしかないという言い方をあの強くしてしまうぐらい、まあ、あの危ないです、うん。で、あのコーヒーってこの電動ミルだけじゃなくて、例えば、ケトルですね、電気ケトル、うん、お湯危ないです、やけどするんで、うん、で、あのやけどしないにせよちょっと高いところに置いてあったりとかして頭の上に落としたりとか、ね、したらね、あの固いもので重たいものになるのでそれも危ないし、ミルもそうですよね、コードとかを引っ張ってね頭の上に落ちたりとかしたら、電動ミルめちゃくちゃ重たいですからね、大人でもあの大怪我しますよ、あんな足とかに落ちてきたら、うん、っていうのもありますし、あとはあの長いものですね、マドラーとかね、うん、まあその子供大人にとっては何でもないものが子供にとっては非常に危険なものになることって、もうあの何せよそうなんですよね。もう僕はもう今目の前に目に入るもの全てが危険なものに見えるっていうモードに入っちゃってるんで、うん、そうあのでもそれぐらい気を使わなきゃいけないことだと思うんです、子育てっていうのは、うん、じゃあ何ができるかって言ったらやっぱりずっと見張っててあげる、見張ってあげれないとき、目をこうなんだろう見守ってあげれないときにはあのもう完全に安全な場所、サークルの中とか、うん、子供用に作ったお部屋の中とかに入れておく、うん、にしないと本当に危ないです。何が起こるか分かんないんで、っていうことがね起こりましてね、今回の件に関しては本当にあの不幸中の幸いということで、うん、でしかもあのお医者さんもね適切な処置をしてくださったり、この安心させてくれる言葉をね、かけてくださったりしたのでね、本当にありがたいことだなと、まあ、なぜこの日本の医療ってすごいなっていうところも、うん、身に染みて、感じたところでございますがね、本当にあの心臓と脳がちぎれそうになりながら、まあ、ちょっと病院もね遠くの病院に行かなきゃいけなかったので、うん、この救急でね1時間半ぐらいかけて、まあ、僕はあの車でついていった感じなんですけどね、妻と子供が救急車乗って僕は車でついていく感じだったんですけど、1時間半ぐらいかけて病院に行きまして、 まあね、まあ、その病院に行く間に泣き疲れて寝たらしいですけど、うちの娘ね本当にあの良かったなってその、まあね、寝た瞬間のことは僕は知らないですけどね、奥さんがね寝た時とかね、大丈夫ですか、この子大丈夫ですかってね、指先の怪我でね、あの目をつむって、あの泣かなくなって目をつむってすやすやしだしたので、この子死んだんじゃないかって思ったらしいです大丈夫ですかって言って、ね、あのバイタルもねちゃんと安定してね、あの救急車の中乗っけてるんで、この心音とかもちゃんと聞いてるんでね、あ全然大丈夫ですよって、寝ただけですよっていうことがあったらしいんですけど、いやまあ本当にあのこんな事故は二度と起きてほしくないし、まあ正直こう考え方を変えれば将来大きな事故にならないために、まあ、自分も学ぶことができたし、良かったっていう考え方もできるんですけど、やっぱりこう僕がそこまで想像が至らなかったっていうか、うん、置き場所からね、あのコーヒーミルの置き場所から、まあ、この子供が、うん、近づいてきた時とかもね、あのパッと見ることができなかった、ね、その本当に一瞬の出来事だったので、うん、まあそのことがね事前に予測できていればこんなこと起こらなかったのかなって思うし、まあ未だにこの事故が起こった瞬間のこととかがね、走馬灯のようにバーってこうあの仕事しながらとかわーって出てきちゃうんですよね。そういうこともあのなんだろうな、自分がそういう事故を忘れないために、うん、その自分に対する戒めのためにそれを持っておくっていうのはね、あのある意味いいことなのかもしれませんが、まあこればっかりはね、うーん、乗り越えていかなきゃいけないというか、親ってこんなことといつも向き合ってるんだなって、うん、いうところにもちょっとなんていうのかな、まあ、自分の親たちもそうだったんだろうなっていうこととかね、子育てをしている人たち、まあ、特にあのシングルマザーとかね、あのシングルファーザーもそうですけど、一人親のところとかなんかね本当に目が離せないわけだから、うーん、これは体力的な問題よりもその気の問題ですよね。うん、その気分が常に張り詰めている状態、でかつ仕事もしなければいけない、生きていかなきゃいけない、めちゃくちゃ大変なことだと思います、うん、って言ってみんな、うん、生きてるんだなってはい、うん、まあだからこの子供を育てるっていうことはですよ、本当に大変なことだし、うん、難しい言い方が難しい。しかもあのサクッとなんかしんみりにならないように話そうと思ってたんだけど、結局最終的にしんみりになってきてしまったことにちょっとね悔しいんですけれども、はい、あのそういうことはあの誰にでも起こりうる話ですし、あの子育てをしている人たちね、自分が思ってる以上に本当にすごいことをしてると思いますよ、皆さんね、自分も含めてね、うん、子供いない方がもう今の世の中なんて、子供なんかいなくたって幸せっていくらでも見つけることができるわけで、それでも子供を産んで、あのリスクを負って社会をつなげていこうっていう風に、うん、していること、ね、あの子供ができない人とか、あの子供を持たないことにしている人たちのことを、あの特にあのとやかく言うことではなくてですよ、あのその人たちはその人たちの幸せとか、その人たちの価値を生んでいるので、全くその生き方はね、あの素晴らしいと思うんですけどね、そもそも生きていること自体が素晴らしいと思うんですけれども、あの子供を産むっていう決定をして、まあ、もしかして決定をしないで、まあ、決定をしないでってことはないかね、あの下ろすこともしないわけですからね、まあ、だからあの子供を産んだってことは、まあ、やっぱりそういう決断をした上でね、子供を持ってるわけじゃないですかね、それを育てていくっていう決断をして、そういう生き方をするっていうね、ことをしていること、この営みっていうことが本当に尊いなっていうことを、あの非常に思った次第でございまして、うん、そんな子供もう宝物ですよ、うん、このね子供っていう存在をちゃんと社会で守っていかなきゃいけないし、うん、少しでもこういう事故が防がれるために、うん、あの今回は本当に指先で良かったですけど、あの実際にたくさんこういう事故が起こっていて、あの関節とかから完全にズタズタに指が、なってしまって元通りにならないパターン、まあ、一生障害を抱えるパターンっていうことも あるっていうね、報告されているってことも聞きましたから、まあ、こんなことが絶対に、起こらないように、どうかこうこの話を聞いてね、あの近くに似たような環境を持っている方たちとか、将来的にね、そういうことがあるかもしれない人たちにね、うん、少し、なんとなくでいいので、こういうことがあったらしいよっていうことをね教えてあげたら、まあ親御さんたちには感謝されるんじゃないかなと、 そうやって、まあ、何よりね事故が起こらないように気をつけていきたいなと、自分も気をつけたいし、あの皆さんのもとにもそういう不幸が訪れないように、なってほしいなと、そういう世の中であってほしいなと思って今日は発信をさせていただきました。すいません、長くなってしまいました。そして辛気臭くなってしまいました。はい、あの今回はそういう回だったということで、また次回からは通常通りねアホな話をしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日の話良かったよと思っていただいた方、番組のフォローとか、過去回とかもね、聞いていただけると嬉しく思います。ではでは、そんな感じで、僕は休日を満喫したいと思います。皆さんにとっても今日という一日が素晴らしい日となりますように、そして素敵なコーヒーと出会えますように。お相手はコーヒー沼の翔平でした。次はどの声とつながりますか。